さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年5月17日にミンフイネットで掲載された宝の本ジョアン・ファールンを暗記する経験という内容です。それではお聞きください。宝の本ジョアン・ファールンを暗記する経験。文、マレーシアのダーファーデ氏。私は2009年からファールンゴンを学び始めました。その当時体調が悪く痛みがありました。ファールンゴンは病気を取り除き健康を保つことに奇跡的な効果があると聞いて、ネットでファールンゴンの5つの功法を見つけ家で学び始めました。最初はファールン投法という第二功法だけを練っていました。この功法は一つのファールンを抱くことができると聞いていたので、これに興味を持って練り始めました。最初は何も感じませんでしたが、半月ほど続けたところ、ある日突然、両腕の間に何かが回っているような気がし、しかもその力が強く、体全体が揺れ動いて止まりませんでした。その時本当にファールンがあり、別の空間があると分かりました。それから私はファールンダーファーの修練の道を歩み始めました。まもなく慈悲なる師父は体を浄化してくださり、10年以上続いた病の胃潰瘍、慢性鼻炎、狭心症、水虫、脚気などの頑固な症状がすべてなくなりました。全身が軽くなり、歩くと浮き上がるようで、夜寝ていても浮いていると感じました。その時私は師父への感謝の気持ちを言葉では言い尽くせませんでした。宝の本、ジョアン・ファールンを学び始めた時、一人で学法していたので、ただ毎日一稿しか読めず、時には一稿も読めず、まばらに本を読んで、形式に流れ、法理を理解できませんでした。さらに法に照らして自分を収め、執着を取り除くこともできませんでした。師父は私に真に収めるように悟らせてくださいましたが、私はこの意味を理解できず、なかなか元気が出ませんでした。具体的にどのように修練するかわからず、毎日仕事に追われ、仕事を修練とみなし、学法にも熱心になれませんでした。それから私は大きな磨難に遭遇しました。2017年になって、ミーフイネットに多くの同修が、法の暗記について交流しているのを見て、私も法の暗記を考えるようになりました。しかしどうやって暗記すればいいのか、こんな分厚い本がいつになったら覚えられるのかと不安でやる気をなくしましたが、その後各地での説法を学んだ際、師父の著作、ファールンダーファー議会、北京ファールンダーファー補導員会議での提案の中で、私はただその意味を述べており、つまりこんなにいいものを我々はなぜ暗記しておかないのでしょうか。いつでも我々が常人の中でいい人になり、向上できるよう要求されており、暗記できればもっといいのではありませんか。そうすればいつでも対象できるようになるからと彼らはそう思いました。という説法を読み、師父は以前から法を暗記するようにと話されていたことが分かり、師父の教えを聞こうと決心して法を暗記し始めました。最初は同修のアドバイスで一段落ずつ暗記し、一段落の暗記が終わったら復習せずに次の段落を暗記する方法をとっていました。毎日一段落だけを暗記していたので、プレッシャーは割と小さかったのです。このように1年余り暗記し続けて2018年の後半、ついに601段すべてを暗記しました。その当時の嬉しさは忘れられないものです。しかし前に暗記した内容はほとんど忘れてしまったので、次はまた2回目の暗記を始めました。今回は前回より少し早くなり、内容をよく知っていたので、1年ほどかけてジョアン・ファールンをもう一度暗記しました。その後の数ヶ月は仕事に追われて暗記を続けられなかったので、仕事の効率も良くないと感じました。2020年3月、 私は再び法を暗記し始め、今回は自分に対してより厳しくしました。以前は前日の続きを暗記していましたが、今回は復習しながら進め、そして一段落だけでなく、一節一節を暗記し、一個を全部暗記できるようにしました。このように進むと難易度はずっと大きくなりましたが、毎日とても充実していると感じました。この過程でいくつかの妨害にも遭いましたが、最後までやり通しました。2022年3月15日、ついに全ページを暗記できましたが、その喜びを言い表す言葉がありません。師父の公言、意徳で説かれた、ダーパー身を離れずして心に真善人存す。世間の大羅漢、心機十分恐れる。という詩を思い出して、私もようやくダーパー身を離れずして、ということができたと思いました。私の今の学法は毎日一行を暗記することです。法を覚える過程は心を収める過程でもあり、いろいろな人心が法を暗記する中で浮かび上がってくるので、妨害を受けたとき、暗記を間違えやすいのです。今後の修練の過程で実習を強化し、さまざまな人心と執着を取り除き、ダーファー弟子がやるべき3つのことをしっかりと行い、師父の慈悲なる再度を裏切ることがないように頑張ろうと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。